コーヒー哲学序説。寺田寅彦。8、9歳の頃、医者の命令で初めて牛乳というものを飲まされた。当時まだ牛乳は少なくとも大衆一般の嗜好品でもなく、常用栄養品でもなく、主として病弱な人間の薬用品であったように見える。そうして牛乳やいわゆるソップがどうにも臭くって飲めず、飲めばきっと嘔吐したり下痢したりするという古風な趣味の人の多かった頃であった。もっともその頃でもモダンなハイカラな人もたくさんあって、例えば当時通学していた番町小学校の同級生の中には、昼の弁当としてパンとバターを常用していた商工士もあった。そのバターというものの名前さえも知らず、綺麗な切り子ガラスの小さな壺に入った妙な黄色い蝋のようなものを、象牙の耳かきのようなものでしゃくい出してパンになすりつけて食っているのを、隣席からさもしい好奇の目を見張っていたくらいである。その一方ではまた、自分の田舎では人間の食うものと思われていない稲子の佃煮をうまそうに食っている江戸っ子の児童もあって、これにもまた違った意味での脅威の目を見張ったのであった。初めて飲んだ牛乳はやはり飲みにくいお薬であったらしい。それを飲みやすくするために、医者はこれに少量のコーヒーを配剤することを忘れなかった。粉にしたコーヒーをさらし木綿の小袋にほんの一つまみちょっぴり入れたのを熱い牛乳の中に浸して漢方の風邪薬のように振り出し絞り出すのである。とにかくこの生まれて初めて味わったコーヒーの香味はすっかり田舎育ちの少年の私を浸水させてしまった。すべてのエキゾティックなものに同型を持っていた子供心に、この南洋的西洋的な好奇は未知の極楽境から遠洋を渡ってきた一脈の薫風のように感じられたもののようである。その後間もなく、郷里の田舎へ移り住んでからも、毎日1合の牛乳は欠かさず飲んでいたが、東京で味わったようなコーヒーの香味はもう味わわれなかったらしい。コーヒー糖と称して、角砂糖のうちに一つまみの粉末を封入したものが一般に愛用された時代であったが、おお、それはもう薬臭く、カビ臭い異様の物質に変質してしまっていた。高等学校時代にも牛乳は普段飲んでいたが、コーヒーのような贅沢品は用いなかった。そうして牛乳に入れるための砂糖の壺から随時に歯磨きブラシの柄などでしゃくい出しては生の砂糖を舐めて菓子の代用にしたものである。試験前などには、別して砂糖の消費が多かったようである。月日が巡って32歳の春、ドイツに留学するまでの間における、コーヒーと自分との交渉については、ほとんどこれという事項は記憶に残っていないようである。ベルリンの下宿は、ノーレンドルフの辻に近い、ガイスベルク街にあって、年老いた主婦は陸軍将官の未亡人であった。ひどく威張ったばあさんであったが、コーヒーは良いコーヒーを飲ませてくれた。ここの2階で毎朝寝巻きのままで窓前にそびゆるガスアンシュタルトの煙筒を眺めながら、火のエルミーナの持ってくる熱いコーヒーを飲み、香ばしいシュニッペルをかじった。 一般にベルリンのコーヒーとパンは周知のごとくうまいものである。9時、10時、あるいは11時から始まる大学の講義を聞きに、ウンテルデンリンデン近くまで電車で出かける。昼前の講義が終わって近所で食事をするのであるが、朝食が少量で昼飯が遅く、またドイツ人のように昼前のおやつをしない我らには、かなり空腹であるところへ相当多量な昼飯をした後は、必然の結果として重い眠気が襲来する。4時から再び始まる講義までの2、3時間を下宿に帰ろうとすれば、電車で空飛する時間が大部分になるので、ほど近いいろいろの美術館を丹念に見物したり、旧ベルリンの古めかしい街区のことさらに老校を求めて奉公したり、ティアガルテンの木立を縫うてみたり、またフリードリヒ街やライプチヒ街のショーウィンドウを覗き込んではベルリンの銀ブラをするほかはなかった。それでも潰しきれない時間をカフェやコンディトライの大理石のテーブルの前に過ごし、新聞でも見ながらミットやオーネのコーヒーをちびちび舐めながら淡い教師を満着するのが常習になってしまった。ベルリンの冬はそれほど寒いとは思わなかったが、暗くて物うくて、そうして不思議な重苦しい眠気が濃い霧のように全身を封じ込めているように思われた。それが無意識な警備の慢性的強襲と混合して、一種特別な眠気となって、額を押さえつけるのであった。この眠気を追い払うためには、実際この一杯のコーヒーが自分にはむしろ甚だ必要であったのである。3時か4時ごろのカフェには、まだ吸血鬼の粉体の香りもなく、新刊としてどうかするとネズミが出るくらいであった。コンディトライには家庭的な婦人の客が大多数で、ほがらかに賑やかなソプラノやアルトのさえずりが聞かれた。国々を旅行する間にもこの習慣を持って歩いた。スカンディナビアの田舎には恐ろしく頑丈で、分厚で叩きつけても割れそうもないコーヒー茶碗にしばしば出会った。そうして茶碗の縁の厚みでコーヒーの味覚に差異を感じるという興味ある事実を体験した。ロシア人の発音するコーヒーが日本流によく似ていることを知った。昔のペテルブルグ一流のカフェの菓子はなかなかに贅沢でうまいものであった。こんなことからもこの国の社会層の深さが測られるような気がした。自分の出会った限りのロンドンのコーヒーは多くはまずかった。大概の場合は ABC やライオンの民主的なる紅茶で我慢するほかはなかった。英国人が常識的健全なのは紅茶ばかり飲んで、そうして原始的なるビフステキを食うせいだと論ずる人もあるが、実際プロイセンあたりのピリピリした神経はことによるとうまいコーヒーの産物かもしれない。パリの朝食のコーヒーとあの棍棒を輪切りにしたパンは、周知の美味である。ギャルソンのステファンが、バラムシューと言って食卓に乗せてゆく朝食は、一日中の大いなる楽しみであったことを思い出す。マデレーヌの近くの一流のカフェで飲んだコーヒーの雫が凝結して、茶碗と皿とを吸い付けてしまって、 一緒に持ち上げられたのに驚いた記憶もある。西洋から帰ってからは、日曜に銀座の風月へよくコーヒーを飲みに出かけた。当時、他にコーヒーらしいコーヒーを飲ませてくれるうちを知らなかったのである。店によると、コーヒーだか紅茶だか、よほどよく考えてみないとわからない味のものを飲まされ、また時には、汁粉の味のするものを飲まされることもあった。風月では、ドイツ人のピアニスト S 氏と、セリスト W 氏との不可分な一対がよく同じ時刻に来合わせていた。二人もやはりここの一杯のコーヒーの中にベルリンないしライプチヒの夢を味わっているらしく思われた。その頃の求人人は和服に角帯姿であったが、震災後向かい側に引っ越してからそれがタキシードか何かに変わると同時に、どういうものか、自分には、ここの敷居が高くなってしまった。一方では、また S とか F とか K とかいう、我々向きの喫茶店ができたので、自然にそっちへ足が向いた。自分はコーヒーに限らず、あらゆる食味に対しても、いわゆる通というものには、一つも持ち合わせがない。しかし、これらの店のおのおののコーヒーの味に皆区別があることだけは自然にわかる。クリームの香味にも店によって著しい相違があって、これがなかなか大切な味覚的要素であることもいくらかはわかるようである。コーヒーの出し方は確かに一つの芸術である。しかし自分がコーヒーを飲むのはどうもコーヒーを飲むためにコーヒーを飲むのではないように思われる。うちの台所で骨を折ってせいぜいうまく出したコーヒーを引き散らかした今の食卓の上で味合うのではどうも何か物足りなくてコーヒーを飲んだ気になりかねる。やはり人造でもマーブルか乳色のガラステーブルの上に銀器が光っていて、一輪のカーネーションでも匂っていて、そうしてビュッフェにも銀とガラスが星空のようにきらめき、夏なら電線が頭上にうなり、冬ならストーブがほのかにほてっていなければ、正常のコーヒーの味は出ないものらしい。コーヒーの味はコーヒーによって呼び出される幻想曲の味であって、それを呼び出すためには、やはり適当な伴奏、もしくは前奏が必要であるらしい。銀とクリスタルガラスとの閃光のアルペジオは、確かに、そういう管弦楽の一部員の役目を務めるものであろう。研究している仕事が行き詰まってしまって、どうにもならないような時に、前期の意味でのコーヒーを飲む。コーヒー茶碗の縁がまさに唇と相触れようとする瞬間に、パッと、頭の中に一道の光が流れ込むような気がすると同時に、やすやすと解決の手がかりを思いつくことがしばしばあるようである。こういう現象は、もしやコーヒー中毒の症状ではないかと思ってみたことがある。しかし、中毒であれば、飲まない時の精神機能が著しく減退して、飲んだ時だけようやく正常に復するのであろうが、現在の場合はそれほどのことでないらしい。やはり、この興奮剤の正当な作用であり、効き目であるに相違ない。コーヒーが 興奮剤であるとは知ってはいたが、本当にその意味を体験したことはただ一度ある。病気のために一年以上全くコーヒーを口にしないでいて、そうしてある秋の日の午後、久しぶりで銀座へ行って、そのただ一杯を味わった。そうしてぶらぶら歩いて日比谷辺まで来ると、なんだかその辺の様子が平時とは違うような気がした。公園の木立も行き交う電車もすべての常住的なものがひどく美しく明るく愉快なもののように思われ、歩いている人間がみんな頼もしく見え、要するにこの世の中全体がすべて祝福と希望に満ち輝いているように思われた。気がついてみると、両方の手のひらに油汗のようなものがいっぱいに滲んでいた。なるほど、これは恐ろしい毒薬であると感心もし、また人間というものが実にわずかな薬物によって勝手に支配される哀れな存在であるとも思ったことである。スポーツの好きな人がスポーツを見ていると、やはり同様な興奮状態に入るものらしい。宗教に熱中した人がこれと似通った恍惚状態を経験することもあるのではないか。これが何々術と称する心理的療法などに利用されるのではないかと思われる。酒やコーヒーのようなものは、いわゆる禁欲主義者などの目から見れば、まことに有害無益の長物かもしれない。しかし、芸術でも哲学でも宗教でも、実はこれらの物質とよく似た効果を人間の肉体と精神に及ぼすもののように見える。禁欲主義者自身の中でさえ、その禁欲主義哲学に陶酔の結果、年の若いに自殺したローマの詩人、哲学者もあるくらいである。映画や小説の芸術に酔って、盗賊や放火をする少年もあれば、外来哲学思想に酩酊して世を騒がせ、生命を捨てる者も少なくない。宗教類似の信仰に夢中になって家族を泣かせる親父もあれば、あるいは感化を動かして悔いない王者もあったようである。芸術でも哲学でも宗教でも、それが人間の人間としての顕在的実践的な活動の原動力として働くときに、初めて現実的の意義があり、価値があるのではないかと思うが、そういう意味から言えば、自分にとってはマーブルの卓上に置かれた一杯のコーヒーは、自分のための哲学であり、宗教であり、芸術であると言ってもいいかもしれない。これによって自分の本念の仕事が幾分でも能率を上げることができれば、少なくも自身にとっては、下手な芸術や半熟の哲学や生ぬるい宗教よりもプラグマティックなものである。ただ、あまりに安価で外聞の悪い意地の汚い原動力ではないかと言われれば、その通りである。しかし、こういうものもあってもいいかもしれないと言うまでなのである。宗教は往々人を酩酊させ、官能と理性を麻痺させる点で酒に似ている。そうして、コーヒーの効果は官能を鋭敏にし、洞察と認識を透明にする点で、いくらか哲学に似ているとも考えられる。酒や宗教で人を殺す者は多いが、 コーヒーや哲学に酔うて犯罪をあえてする者は稀である。前者は信仰的主観的であるが、後者は懐疑的客観的だからかもしれない。芸術という料理の美味も、時に人を弱す。その弱せる成分には、前期の酒もあり、ニコチン、アトロピン、コカイン、モルフィン、いろいろのものがあるようである。この成分によって、芸術の分類ができるかもしれない。コカイン芸術やモルフィン文学があまりに大きいを悲しむ次第である。コーヒー満筆がついついコーヒー哲学序説のようなものになってしまった。これも今しがた飲んだ一杯のコーヒーの酔いの効果であるかもしれない。昭和8年2月、経済往来。